リンゴは踊るされど並ばず、
始まりました。リンゴは踊るされど並ばず。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるモヤモヤっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組です。第28回お送りいたしますのはトマト屋と
コマシーと
ケイタロウでございます。
そして今回ですね、この28回、WWDC も終わりましたけども、Mac Pro、ぜひ僕がこれから6時間ぐらい語りたいと思いますんで。
お、寝ていい？
ダメです。
ダメ。
まあ寝てもいいけど交代制でやってね。一人寂しいからさすがに。相槌ないのは寂しいからね。で、やっぱこの二人だとね、君ら二人だと寝ちゃうでしょ、本当に。
そう、寝ちゃうね。
スペックが道路とかさ、そういう難しい話だとさ、だそういう難しい話に、もうついてこれる人をご用意いたしました。
お、ティム？
ティム、
来る？
皆さんアイブとか来ないよ。
来るしら。
な人は来ませんが、実際にこの Mac Pro、Mac Pro なのかな？ Mac Pro 的なものをもう、自宅でも使ってらっしゃるような方をお呼びいたしましたんで。
はい、はい。
はい、それではお久しぶりの登場になりますね。ヨヨさん。
はい、ご無沙汰してます。ヨヨでーす。
マジで？
このね、録音的なね、登場の仕方ね。
マジヨヨさん。
Mac Pro。的なものって言ってもね、全然中身違いますよ。
あれでもヨヨさん家にありますよね、でかいの。
あれしょ、あの裸足で足ぶつけると小指超痛くて皮がむけちゃうぐらい痛いんだよ。あの筐体すっごい痛い。
まずね、裸足のところに置かないで。
僕が持っているのは、Mac Pro ではありません。
え、あれ Mac Pro じゃないですか？見た目はもう。
見た目はそっくりですか？PowerMac G5 というですね。
はい、はい。
CPU がインテルではなくて。IBM のパワー PC という
懐かしいね
CPU でして、しかもそれ最初に買った時ですね、間違えて1個のやつを買っちゃったんですね。デュアルなやつが出たばっかしなのに、そうそうそう、で買ってきて、あれ2個入ってるはずなのに1個しかないと思って、1回返品してもう1回高いお金払って買い直して買ってきたやつです。これね、すごいんだよ。夏使えないんだからね。
使えない？だってマックの最高峰でしょ。
そう、この時の CM が、世界最速のパソコンっていう触れ込みで、お兄ちゃんがね、家でね、この速さに感動して家が突き抜けちゃって、家の外に飛び出ちゃうぐらいの驚きがあるっていう CM をやってたわけですよ。でもね、パワー PC か G5 が熱くなりすぎちゃうんですよ。でファンがすごい音で回るんですよ。
え、でもあれかなりその筐体自体も大きくて、でファンもかなり強力なもんがついてるじゃないですか。
そうするとどうなるかっていうと、あの部屋の中が暖房1個つけてるみたいな温度になって、音はうるさくてポッドキャストの収録には使えないし、それでも初期の頃の、ポッドキャスト収録では使ってたんですよ。
そうですよね、僕もそれを聞いてて、いや、なんてパワフルなマシンで参戦してくれるんだと思ってね。
ところが年に1回使うか使わないかぐらいの年賀状の印刷と、たまにのビデオ編集ぐらいでしか使ってない。
プリントごっこじゃないですかそれ。
まあまあ、あの冬場はあったかくていいってことですね。
そうそうそうそう。
まあ暖房が1個少なくて済むというわけですけど、じゃあそれはでもタイミング的には2003年
か、
2003年とか
インテルに変わる最終ぐらいか。そういう、本当に前ちょっと
だね。今から思えばですよ、なんだっけ、お団子みたいなさ、おまんじゅうみたいな iMac あったじゃないですか。
あ、僕使ってました。
あれにすればよかったなと思って、初めての Mac でパワーMac G5 はねえわと思うよ。
あれも G5 だったかな。
あれね、 G4
か。僕持ってたのも G4 かな。
そう、
確か
で、G5 と G4 が Apple のホームページに並んでて、どっちかなら悩んで、せっかく初めてデビューするんだったら新しい方がいいかなと思って買ったわけですよ。でかれこれもう10年経つわけですよね。ってことは、
そうだね、
10年間ちなみに一度もクラッシュしたことがありません。
おお、素晴らしいじゃないですか。
強いね。
あのね、パワーPCすごいのは本当クラッシュしないよ。
あ、じゃあそのなんか不正終了みたいな感じのがほとんどない。あ、一度もないぐらい。
一度もない。まあ無理してないっていうのもありますよ。それ無理してないっていうのもあるけど、ビデオエンコーディングしたりとか、収録したりとか編集したりとか、ガチャガチャいろいろやるけど、なんとか持ちこたえる。処理は今は遅いけどね。
でそれはそうか、10年ぐらいで、だからもっと前からパワー PC の G5 はあるんで、もうあの筐体は本当10年より上ぐらい アルミの。
ああ、そういうことか。
そうですね、ちょうど10年くらいになるの。
ほとんど、まあもちろん内部構造は変わってるし、端子とかも多分地味に変わってるんで、うん、例えば部品とかが完全に互換性あるかと、10年前とって言われたら全然そうではないんですけども、うん、10年間輝かしい成績を残し続けてきた Mac Pro がついに、うん、WWDC で8分の1に圧縮されるという事件がありまして、
はい、なるほど、多いことですよ。液体洗剤みたいですね。
なんでジョイから離れようとしないの
それ君たちだろ、ジョイから離れたみたいな。
で、その黒い Mac Pro、うん、ね、いろいろとまあ言われておりますが、うん、はい、まあ、筐体に関しても言われておりますが、まあ、中身もすごいということで、うん、ね、今日はその Mac Pro について、うん、1時間ひたすらに喋っていこうと思います。他のポッドキャスト番組でも、うん、かなりあの WWDC に関する、ね、うん、番組、あのそれこそコマシーさんはあの、はい、ハイスピードアップルという番組の方で、
はい、
あの WWDC について特集も組まれたかと思いますけども、
そうですね、
あの中では僕も聞きましたけど、 Mac Pro はまあそこまで時間を割いてないとか、まあ、出たねみたいな。
そうですね、まあ、うん、全てにおいて全体的なお話をしたので、
そうですよね。
まあ Mac Pro に特化した話とかっていうのはそこまではしてないですけど、
うん、まあそんなことすんなうちぐらいだろうということで頑張ってやっていきますよ、うん、まずはですね、今日はねすんごい量の紙を印刷 してきました。
はい、
ですね、 Mac Pro の今ホームページ、うん、Apple の公式サイトに Mac Pro のホームページが更新されて、
う
ん、最初あの WWDC の後は英語版サイトしかなかったんですけども、
そうですね、
日本語版がねついに出てきたんで、あのスクロールしていくやつね、下に、
はい、
全ページ印刷してきた。
地味にネットがあるのに。
そうなんです、目の前に、MacBook Pro はあるんですが、全ページ印刷してきたんで紙ベースでやっていきたいと思います。電子書籍がなんちゃらって言ってたんだけどね、前回は。
そうですね、
やっぱ人間紙じゃん。
そうなんですよ、やっぱ紙ベース最高だ
ね。
でまず1個目ですね、まず最初に来るのがやっぱプロセッサーのお話が来てます、うん、いわゆる CPU っていう部分ですけども、うん、これは非常に高速になったと、うん、まあ、Apple が言うには現在の Mac Pro の最大で2倍程度の速度が出るようになったと、うん、
はい、
で今までも一応 Xeon プロセッサーっていう、ヨウさんこれはサーバー用の、本当はあれなんですかね、
インテルのサーバー用のプロセッサーですね、うん、
あの Core i7 とかいわゆるあの Core 系とはちょっと別軸で動いてる、
コンシューマー用とはちょっと別ですね、
う
ん
う
ん
う
ん、
はい、インテル Xeon の E5 チップセットっていうのが乗るらしいんですね。でこれ最大12コアの処理能力、1枚で12コア分なんで、
あ、1枚なんだこれ。
そうです、現行の Mac Pro っていうのは6コアの Xeon を2枚乗せて12コアっていうのが最高なんですね、うんうん、それを1枚で超えてくると。でここはそもそも Mac Pro 自体が1枚しか乗らないらしいんですよ、 CPU が、
うん、そうなんだ、俺6コア2枚だと思ってた普通に。
これはもうこの仕様で、もう1枚しか乗らないので、だからこれが最大になるので、下のモデルとかは6コアなり4コアが出てくるのかなという気はしてます。そしてですね、メモリですね、メモリもまた速くなりましたと、
うん、はい、
ですごくなんだっけ、すごいなんかね、あのサイトとか見ると書いてあるのが、
うん、
メモリがですね ECCSD RAM っていう、これはヨウさん分かります、はい、この ECC っていうの。
え、全然分かんないよ。
おかしいな、それは解説してもらえるつもりでいたんだけど。
ちょっと待って待って待って、あー、メモリの ECC？
はい、メモリの ECC です。
メモリの ECC か。きっと、あ、うん、今 ECC って検索したら ECC ジュニアって出てきて、もうやる気なくなっちゃった。
取り戻して。
ダメだこれ。
取り戻して。
まあ、わかりやすく言うとだね、ECC がついてないやつに比べると、うん、ECC ついてる方が、早く、正確に、うん、処理をしてくれるってことですよ、ま
あ、そうエラーが出づらいというのをすごくドヤ顔で書いてあるんですけど、
うん、
これね現行の Mac Pro にもがっちり搭載されてるんで、あんまり進化してないんですよね、そこは別に。
あのね、FSB ってわかります？ FSB って内部でそれぞれの装置同士でデータを転送し合う速度、うんうんうん、これがかなり速くなってるはずなんですよ。
はず
だって、うちにある、うん、あの銀色のでかい筐体のやついるじゃないですか、うん、パワーマックっていうやつ、うんうんうん、もう言うのだんだん恥ずかしくなってきたけど
銀色のやつ
で あれですら、うん、800メガぐらいの転送速度なんですよ、
うんうん、
1秒あたり、
うん、はいはいはい、
そうなんで、その頃確かに一番上位機種で1ギガ出てたんですよ、
うんうんうん、
そうだからもっと速くなってるっていうことなんだと思うんですよね、大体。
大体ね、
ざっくり間違った解説してたらごめんなさい。
いやでも一応このアップルのこの説明でも、うん、現行の Mac Pro より2倍、うん、60ギガバイトセカンドだから1秒間に60ギガバイト転送というか、
もうすごいじゃん、桁が変わってんだね、もうね、この10年で
帯域幅 でこの周波数というかあれが 1866MHz で駆動する4チャンネル。もうねメモリの話よくわからんこれ本当に。もう
なんかピンとこないね。
とりあえず早いんだよ中でのやり取りも。
そうですね。でただ現行の Mac がですね 1333MHz、
うん、あそれはよく聞く
というもので動いてるはずですね、うん、それから比べても 1866MHz なんでかなり、うん、まあ、パワーアップしてるんじゃないかな
と。これ大丈夫リスナーさんついてきてるここまで。
今日はねついてこないやつはどんどん落としてくからね。
いやあれちょっと待って、あのトマト屋さん最後一人で喋ってるかもしれないけど、
うん、
いいか
な、うん、みんなだ聞いてる人も寝てる可能性はあるよね。でですね次に次メモリの次メモリが一番ねふわっとして分かりづらかったんですけど次、うん、分かりやすいのに今日はストレージ、
うん、ストレージ、
まあ、いわゆる、まあ、今まで言うとハードディスクとか、うん、まあ、最近だとは MacBook Air なんかは SSD、
うん、
ソリッドステートドライブでしたっけ、
う
ん、
そうです
っていうのがあるんですけども、それをですね、まあ、僕らが思ってるのよりもさらに超高速なものに付け替えときましたと。
あ、
そうなんです。で今までの Mac Pro であったり、まあ、普通のいわゆるコンピューターであれば、うん、シリアル ATA って言われる規格の、うん、あれは今だと最高一番早いのは3になるのかな、シリアル ATA3 とかって規格になるんですけども、そこにハードディスクをガチャンと挿して、うん、いろいろ動かしたりするんですけども、対して今回のこの乗ったフラッシュストレージはですね、うん、1秒間に 1250MB を移動できるらしいです、
うん、ほう。
だからもう普通の古いパソコンからしたらもう12倍早いっていう理屈らしいです。
早い、
赤い彗星どころじゃないの。
ね、1秒間に1ギガ以上いくってことか。
1秒間に1ギガ以上、まあ、理論値ではコピーができると。
ってことだね。
で今かなり早いと言われてる SSD でさえも、うん、普通はやっぱまあ500メガバイトぐらいが限界かなっていうところですね。
そのもうじゃあハードディスクは完全に積まないわけね。
そうですね、もうハードディスクっていう概念がなくなって、うん、いわゆる現行の Mac Pro は、うん、ハードディスクを4機詰める、うん、4台ガチャンガチャンガチャンとこうスロット式に入れることができると、
うんうん、
まあ、それが逆に売りだったりしたんですけども、うん、まあ、あのスペースにハードディスク4台はどう見ても入らないので、
あのスペースというのはあのゴミ箱スペースですね。
いやゴミ箱じゃないですよ。
黒い丸い、
ね、黒い丸いやつね。
そうそう
そう、そこにはどうしても入りようがないと。だからもう僕らが思ってるような 2.5 インチタイプの SSD とも違う、あの MacBook Air とかあとレティナの MacBook Pro、
うん、
と同じでこうもう最初から何備え付け的な
基板にハンダで付けてあるような黒いチップだよね。
僕ら世代が思ってるストレージっていうものとはもうどんどん変わっていくんでしょうね。
そうだ、これ何ギガ、ね、何ギガ何テラどのぐらい積むんだろうね。いや
なんか一部サイトの情報によると、うん、まあ、240ギガぐらいのこういうフラッシュストレージが現に今あるらしくてですね。
あでもその容量的にはそのぐらいで、やっぱりじゃあ、ね、あとはあれかサンダーボルト2でつけてくれってことか。そうと、
なるほど、なるほど、
なんですかね、うん、で一応 MacBook Air とかはオプションで512とかもあるのかな、
うん、のかな、あるね、ある、
ありますよね、うん、まあ、あれに近いものも載せれるのかもしれないですけど、この1秒間に 1250MB の転送ができるものは、うん、まあ、相当高価で多分容量も低いモデル。
そうだよね、
大体映画の DVD が1本2時間で4ギガぐらいだよね、
うんうんうん、
それを4秒ぐらいで転送しちゃうってこと
か。あれすごいね。
まあ理論値とはいえすごいよね。
ほんとわけわかんない。今ケイタロウさんなんか MacBook Air、うんうん、まあコマシーさんもそうか、
う
ん、
そうですね、
が SSD だね。やっぱファイルのコピーとかはかなり早い印象ですか、ケイタロウさんも。
そうですね、まあ、あのコピーとは早いですよ、確かに。
小橋さんもあんまコピーとかしないか、そもそも。
まあエアーではあんまりやらないですけど、うんうん、まあ比べてんのはね、僕もヨーヨーさんのあのパワーマックじゃないですけど、僕もあの古い iMac なんて比べる対象がね。そうなってくるともう圧倒的なあの速度の差がありますけど、
うんうんうんうん、やっぱりそもそもこのフラッシュメモリーというか SSD 自体が本来はもっとすごいスピードが出るはずなのに、あのシリアル ATA っていう規格に足を引っ張られて、
あなるほど、
遅くなっちゃってたんで、そこをまあ解放してあげようということで、さっきの PCI Express ってところにこう直にガチャンとつけちゃえというところで超高速になりましたと。さあお待たせしました、
はい、
グラフィックです。 GPU、まあ、映像系というかグラフィック系を主に使うプロセッサーなんですけど、うん、
ディスプレイに画面を出すところですよ、
うん、あなるほど。これがですね、はい、もう標準で2枚ついてくると、うん、CPU のセットは1枚なんですけど、
うん、
GPU はもう最初からデュアル GPU が標準装備ということで、
うん、
一応内容としては最大で6GB の専用ビデオラムを持つ最先端の AMD
Fire Pro Workstation クラスの GPU っていう、もう言ってて噛みそうになってくるんだけど、
え、しかもクラスの GPU ってことはなんかよくわからない、
うん、もう多分特注でしょこれ。
特注なんだ
これ。ワークステーションっていうのは、まあ、ヨイさん大体サーバー向けのことを言うんですかね、うん、まあ映像の、僕も映像の仕事してるんですけど、映像の制作の方でも編集に特化した
専用機ですよね。
専用機ですね、うん、ウェブサイト見たりとかツイッターやったりとか、うん、そういうんじゃなくて、うん、本当その編集作業をするための、うん、本当に専門の機械だから、もう価格も100万とか200万っていうのはザラにあるような、
ね、
そこに出しても恥ずかしくないような GPU が、 AMD 製の GPU が Fire Pro っていうね、な種類なんでしょうけど、
これデュアルで画面出せるのが Mac Pro なんでしたっけ。
現行の Mac Pro の GPU が ATI、
うんうんうん、
ラデオンって読むんだっけ、
ラデオンですね、
ラデオン、うん、ラデオンの HD5770 っていう、まあちょっと正直かなり古い世代のモデルになっちゃうんですかね、
うんうんうん、
これがですね一応 1GB の、うん、ビデオメモリ、まあ、さっき最大6位やつだからね、
うん、
これを、
うん、
標準構成だと1枚持ってるんですね、
うんうんうん、
で1枚の中でミニディスプレイポートが2つ、
あ、
デュアルリンク DVI ポート1つってことで、一応1枚で3台出せるんですよ。
頑張ってたんだ、
1枚で3台なんで、これを2枚に増設することができるんで、今の Mac Pro っていうのは最大6台出せるんですよ、ディスプレイが。Mac Pro 1台から6枚のディスプレイを同時に表示することができるという、
うんうん、
それが今の Mac Pro なんですけど、
うん、
ちょっとその GPU の話だとね、途中でそのこの GPU を積んでるから 4K ディスプレイが3枚出せるっていうね話が WWDC なんか出たんですけど、
うん、
そうするとなんかスペックダウンしてんじゃないかなって。もちろん扱える解像度は増えてるんですけど、3枚までしかできないって話になっちゃうんですよね。
そもそもさ、その6枚出すっていうのはその用途は何なの。
まあ、多い方がいいじゃん。
なんかデイトレーダー見てって言いたいだけでしょ。
そうですね、まあまあ今かなりね8枚とか10枚とかって、あの Windows 環境だとビデオカードね、
うん、
無理やりさせちゃえばいけたりして、あのいわゆる証券マーケットでしたっけ、
うんうんうん、
でデイトレーダーさんが常にこういろんなところを出してたりするんですけど、6枚出してる現場って何なんでしょうね。確かにな
んかね、まあ Twitter のアカウント6つとか持ってる人は使うかもしれないですけど、ね、
無駄すぎるだろう。
無駄に SNS のブラウザがいっぱい開いて
る。ね、Facebook と Twitter とって言って、そしたら6枚ぐらいいるか。
使えばいいじゃん。
そうそう、タブで切り替えればいいじゃんって思うんだけど。
贅沢すぎるだろうそれは。
ディスプレイの必要ないね。
でですね、このディスプレイをその出力するのが、うん、新しいサンダーボルト2っていうね、
うん、
インターフェースになってるんですけど。
これはでもね、実際はまだ比較で。ね、出来上がってないものじゃないですか。
そうですね、まだ結局このサンダーボルト自体がインテルとアップルのまあ共同開発というか、
うん、
何でしょうかね、まあ、ファイアーワイヤーの悲しい過去があるんで、やっぱり大きいところと組んだんですかね、多少アップルも。
アイリンク
アイリンクはソニーのあれ
そうですね、まあ、IEEE1394 ですね。
そうそう、1394、はい、それがまだだから策定中なのかな、大体大枠は決まってるんでしょうけど、ただこのサンダーボルトの初代のサンダーボルト、サンダーボルト1は実は非常に大きな落とし穴というか欠点があって、やっぱりそのインテルもいる以上あんまりそのなんだろう、コロコロも変えられないし、やっぱり一回カチッと仕様を決めなきゃいけなかったんでしょうね当時。サンダーボルトっていうのは形的にはあのアップルでいうとこのミニディスプレイポート、今 Windows 機にもあるか、あれと形が一緒なんですよね。形が一緒なんで、あそこってサンダーボルト用のハードディスクとか繋がなくても、
う
ん、そのディスプレイだけでも出るじゃないですか。
そうですね、
要はディスプレイポートと互換なんですけど、
うん、
ディスプレイポートにもバージョンがあるんですよ、いろんな。HDMI とかってあの映像の端子あるじゃないですか、うん、あれってすごくバージョンが細かくあって、うん、HDMI 1.1、1.2、1.3 で今度 1.4、ね、それこそこの Mac Pro、
うん、
新 Mac Pro につくのは 1.4 って言われる HDMI のバージョンなんですけど、それはもう 4K とかも対応した、あと 3D の画面とかも対応した。ディスプレイポートにもバージョンがあって、
うん、
ディスプレイポート今ね新しいのは 1.2、
うん、
ディスプレイポート 1.2 っていうのがあるんですね。でディスプレイポート 1.2 っていうのは 4K の映像、
うん、
ちょっと 4K 自体が皆さん分かってる、
4K ってなんかあの綺麗な映像、
綺麗な綺麗な映像のこと。まあ、パソコンであの接続すると、うん、画面の大きさってあるじゃないですか、何ピクセルかける何ピクセルみたいな、うんうん、
あるある。
それがあるんですけど、今やっぱ大きいディスプレイのものでも、うん、iMac の27インチとかが横幅2560ピクセルっていうのが、うん、まあ、大体相場として MAX かなっていうところあるんですけど、うん、それをさらに超える横幅が3500ピクセルとか4000ピクセルとかに近いもののことを、まあ 4K ディスプレイとかってまあパソコンだと言ったりするんですけど、それを出すためにはディスプレイポート 1.2 っていう規格が必要なんですよ。
はい、
ディスプレイポート 1.2 に対応してないディスプレイポートは、うん、どんなに高性能な GPU とかだとしても 4K 映像出せないんですよ。
うん、
でちょっと話が戻りますよ。サンダーボルトの1っていうのは、うん、古い時のディスプレイポートを目標にして作ってるんで、
うん、
ディスプレイポート 1.1A という古い規格でしか対応してないんですよ。
ほうほう。
でそのディスプレイポート 1.1A っていうのは横幅2560までしか出せないんですよ。
なるほど。
ってことはつまり、うん、今の MacBook Pro Retina 15インチ、うん、あれって2560ピクセルより横幅大きいですよね。本体で見るときってピクセル数はすごく多いんですよ、
うん、
ただあの画面は出せないんです、そのままは。
はあ、はあはあ、なるほどなるほどなるほど、分かったぞ。
MacBook Pro Retina についてるのはサンダーボルト端子で、うん、サンダーボルト端子はディスプレイポート 1.1A という規格、
うん、
そうなるとどんなに GPU の能力が高くても 4K 映像を外には出せない、
うん、
というちょっと残念なのがサンダーボルト1の規格なんですね。
でも出すのは SNS
4K で SNS
いらないよね。
さぞ画像が綺麗だ
文字がよく見えるみたいな、
ね、いやむしろだからインスタグラムの写真とか荒れすぎててもうわけわかんないよねっていうジレンマを抱えてたのを、うん、やっと脱しようってことでできたのがこのサンダーボルト2なんですよ。だからそのデータレートがどれぐらい出るとかもそんなことよりももう企画として 4K を出せなかったんで、
うんうんうん、
でこのサンダーボルトディスプレイ2だからもう Mac Pro とかどうでもいいのよ。サンダーボルト2が出るってことは僕的には大ニュースなんですよ。これ
はやいやったーって。
なるほど、ね、そう本当におかげで本当に他の 4K ディスプレイとかも使うことができるし、うん、おそらくこれを出したっていうことは、うん、Apple も今のサンダーボルトディスプレイを確実に 4K というか、まあ、レティナ向けというのかな、 Apple が言うとしたら、
うんうんうんうん、
そういう超高解像度な外付けディスプレイを出してくるっていうのがほぼ決定的になったんだろう。
まあそうだね、
うんうん、マジかよ。 PowerMac G5 もあるんだけど、うちさスタジオディスプレイっていうのもあるんだよ。知ってるか。
あったね。
あれでしょ、特殊な端子でしか繋がんないやつでしょ。
そうそう、四角いんだ画面が。
なんだっけ、
4対3なんだ。
4対3。
そう、
シネマディスプレイですらないってこと。
そうだよ、その前だよ
見たことないな。
かわいい。今のあれですよね、サンダーボルトディスプレイの系列とは違う、ちょっとポリカーボネードっぽいやつでしたっけ。
そう、しかもでかいの。箱ごと取ってあるので欲しい方は連絡ください
話はちょっとそれるかもしれないけど、うん、じゃあそのサンダーボルト2っていうのは今後その MacBook Pro Retina のその後継モデルとかにも当然こう搭載されてしかるべき企画ってことなんだよね。
まあ、おそらくもう一気に 4K に加速していくと思うんで、 MacBook Pro Retina はもちろん、まあ Air なんかがもしレティナ化、うん、僕 Air がレティナ化しなかった理由の一つそこにあるのかなとちょっと思ってて。
あ、じゃあそれを搭載するタイミングでやってくるってこと。
そうそう、もちろんそのなんだ、バッテリーの消費が激しいだとか、
うんうんうん、
そういう部分はもちろんあるんでしょうけど、
うん、
せっかくそのサンダーボルトの1しかないのに、せっかくのその GPU が浮かせない、うんないと。だからもしレティナ化するんだったらサンダーボルト2になってから出てくんじゃないかなと。
なるほどね。
ただもちろんプロとエアっていう住み分けの一つとして、うん、やっぱり標準とレティナっていうのを分けてくる可能性はありますけど、
うんうんうんうん、
もしレティナになるんだったら、うんうん、その後ということは来年ないしは再来年以降エアはレティナ化するんじゃないかなと、うん、
なるほど。
だからレティナ化したらエア買うって言ってる人はもう多分当分出ないから。
あ、当分出ないっすよ、うんうん、だってバッテリーも
当分出ないから、
うん、
っていうのをちょっとこの前、今の一連の話全部他の人に聞いた話だから全部受け売りね
なんだよ、三次情報ぐらい
すげえ今感心してたのにさ
MacBook Pro はだからサンダーボルト2が搭載されて秋登場ですよ、
うん、
きっと、
うんうん、
4K にして嬉しい人って、うん、ゲームする人か映像編集する人ですよね。
まあそうですね。
4K の映像を作ってそれを出したいからするんであって、うん、エアーで作って出したいかっていう話ですよね
そうなんですねもちろん作業領域が広いっていう意味ですごく便利なのはあるんですけど、うん、僕の場合は、うん、やっぱりエアーを本当に一日中持ち歩いて、
うん、
会社でまずエアーを 大きなサンダーボルトディスプレイ、要は 4K ディスプレイにつないで仕事をして、うん、例えば昼休みとか打ち合わせにはそのエアーを引っこ抜いて持って行って外で打ち合わせをして、うん、でまた会社戻ってきてその 4K ディスプレイにつないで仕事をして、さらにそれを家に持って帰って、まあ、さらに趣味だったり仕事に使うみたいな、結局 Mac を複数台使ってると、
うん、
そこごとにこう環境が必要だったりとか、
うんうんうん、
ファイルがあっちにしかない、こっちにしかない、もちろん今クラウドストレージでね、いろいろ同期はできるんですけど、やっぱどうしてもその速度の制限もある、
うんうんうん、
でネットないところでは使えないとかってなっちゃうと、やっぱ複数の Mac があると結構効率が悪いんですよね。
トマト屋さんにニーズがあったわけね。
ていうかトマト屋さんポゴプラグ使えばいいじゃん。ポゴプラグ
頑張って使えばいいじゃん。俺返そうか
いらないっすあの出来損ないのユニックスキーはいらないっす
この前見たらね、窓際でねカビだらけになってたから、ちょっと
ちょっとなんか遊んでくださいよ、あげたんですから
だって一度も正しく動いてくんないんだもん
もうポゴプラグは最近別にもあのハードウェアじゃなくて単純にクラウドストレージ屋さんになっちゃいましたけどね
そう、
基本的にね、
あ、そうだね、
本当ね、クラウドストレージ戦国時代ですからね、本当いろんなところがしのぎを削ってますが、だから本当にもしそのエアーレティナ化というか、レティナ化というか 4K?
でも
エアーが出れば、
うん、でも 4K とかでそれをデータを扱うにしては、ちょっとエアーに乗せる CPU はそうするとまだ厳しいんじゃないかな、
ハズウェルでは。しかもハズウェルのしかもその内蔵のグラフィックチップで 4K を出すと、
うん、
でもトマト屋さんのそのやりたいことは、うん、おそらく、うん、まあ、次世代 の MacBook Pro では多分実現できるんでしょう。ただそれが持ち歩くのが重いっていうだけで、
なるほど、ね、13のレティナも重いんだよね。
へ
ー、エアーもさ、もうちょっとあのバイオプロとか見習ってほしいんですよ
いやでも MacBook Pro でそれやるとなると、少なくともバッテリーはすぐなくなると思うよ、う
ん、3時間でいいの、3時間で打ち合わせ、
3時間も持たないんじゃないの本当にこのままだと。
まあでも3時間持たなかった、まあ、昔のあの MacBook Pro とか、
うん、
Air が出る前って大体3時間ぐらいだったじゃないですか。
まあそうだね、う
ん、Mac に限らずほとんど の, そ の, で、
うん、
あのノートパソコンとか、
ね、
それ考えると1つ2つの打ち合わせだったらまあ3時間だ、ちょっとなんか精神的にあんまり良くないですよね、
うんうんうん、
結果3時間しか使わないにしても6時間持ちますよってやつとこう9時間持ちますよってやつだったら気分的なものは、
うん、どうだね、
ハラハラドキドキ感が違うもんね、
だからね、あ、結局何これ、違う違う、プロの話じゃなくなっちゃってるから、
プロの話しに来たんだそうだよ、プロの話
だから Mac Pro 持ち歩けばいいんでしょ、だから
そうだから、でも本当持ち歩けるレベルですよねあれは本当に
大きさ的にもね、
8分の1ってどれぐらいなんだ高さ、
うんとね、今までは膝下ぐらいだったのがすねぐらいのところになるんじゃねえの
すごいざっくりした、
そうそうだよね、大体ね、
言いたいことはわかりますが、ですね、新しい Mac Pro、
はい、
高さが 25.1 センチ、
おお、30センチないんだ、
30センチないんですね、うん、そして直径はわずか 16.8 センチ、
ちっちゃ、
あ、ちっちゃいんだね、思ったより、
これ予想以上に小さいよこれって、
あ、そうだね、重さはどれぐらいなの、
重さまで多分ね、さすがに持ち歩くことは想定されてないから書いてないんですよね。
でこれ真ん中空いてるんでしょ、
真ん中空いてる、あ、そうですね、
ファンがついてて、
そうです、構造的には
非光になってるわけでしょ、
うん、そうです、そうです、
すごいじゃん、
すごいよね、
これいい暖房になるよねきっとね、ちっちゃくなった暖房だよねこれね、
いやだからね、この Mac Pro を皆さん見た時になぜそのコンピューターとして以外の目線で見るのかなっていう、
あれはね本当すごいなと思った、日本人って面白いよね、
ツッコミどころ満載だもん、
世界でもだいぶネタにされてたみたいですけど、日本は多分特に広かっただろうね、
ザワッチさんがだっていっぱい画像上げてたじゃん、ラーメン入れたりとかさ
プロのその上の穴のところに何かしらをはめてくんだよね、
そしたらケタロウさんが俺たちはめてたんですよ
ね、
あれこそりね保存しといた、
あ、本当にあれ発射台って言われたからね誰かに
でも今回ですね、これ非常に素晴らしいデザイン、まあ、これもおそらくジョナサン・アイブなのかな、
多分そうだと思います、
基本的にはそのあたりで作ってるんでしょうけど、
うんうんうん、
そして今回はもちろんデザイン、まあ、デザインはもちろんね、カリフォルニア、
うん、
アップルがやってるんですけども、新しい Mac Pro 製品の全体の組み立てと一部の高精度な部品の機械加工は、うん、アメリカ国内で行われていますと、
ほうほうほう、
テキサス州、フロリダ州、イリノイ州、ケンタッキー州をはじめアメリカ全土の十数州にある業界をリードする企業の革新的なパワーを生かすことで一部の隙もなく組み立てられ、なんちゃらかんちゃらっていう、まあうちはアメリカの会社なんで税金は払いますよっていう話を、
まあ多分そういうアピールもあるんだろうね、
全米の力が結集してますって言ってんのかと思ってた なるほど、そういう風に、
最近ニュースでですね、ね、小橋さん、アップルが米国内の税制を逃れてるんじゃないかと。
あ、そうですね、まあ、どこの企業もやっていることなんですけど、その税金のね、法人税の安いところに資金を動かして、まあ、ちょっとお金をプールしてるというか、
まあ、いわゆるちょっとこのグローバルな時代ですから、
まあ、合法なんだけど、まあ、それがね、やり玉に挙げられちゃってるみたいな部分があって、
まあ、時価総額、ね、株価でいうと時価総額が非常に大きい企業なのにもかかわらず、米国に納める税金が少なすぎるんじゃないかと。
まあね、ティム・クックが議会に呼ばれましたよね、確かね。
まあ、グーグルとかもね、かなりド派手にやってるとは思うんですけども。
そうそうそう、
まあ、もちろん、今、中国がいろいろリスクもあるんでしょうね。組み立てとか。
まあ、そうですね。
情報漏洩とか。
今回に限っては、そう、本当にまさにそこで、Mac Pro って、
出なかったね。
新しいのが出るんだろう、じゃない、で、新しいのが出るんじゃないかって噂はあったものの、全くこのデザインは漏洩しませんでしたね。
そうだよね。ああ、そういうことか。
あ、いいかもね、それだったら。
だから、あんだけムービーもできてるわけですから、絶対どっかで作ってるわけだし、もちろん、ね、プロトタイプはあそこで、ホワイエでしたっけ、WWDC の会場で展示されてるわけですから。
そうですね。まあ、これだとさ、ほら、バーに落っことして、ギズモードに持ってかれるとかもない。
気づかれないもんね。ゴミ、花紙入れられて終わりかも。
逆にゴミ箱だと思って気づかれなかったんじゃないの、
ね。
ゴミ箱から離れろって。
大丈夫だよ、 IKEA で売り出すから、これ、そのこんくらいの形
で。でも本当これだったら、そのいわゆるゴミ箱台っちゃゴミ箱台なんで、部屋中に 1,2 個3個4個置いてもね、ゆうさん、今まであの筐体を部屋に3個4個置いたら、まあ熱はもちろんとしても、もうそもそも部屋がすごい重厚感あふれる、
どこの音楽スタジオだみたいな状況になりますけどね。
なんでこれ本当複数台置けて、それこそまあプロユースだと、本当にその機械が壊れちゃった、マシンが壊れちゃったって場合に、マシンの代替え、まあ皆さんも携帯電話とか使ってると、壊れちゃったら生活必需品にもうなっちゃってるから、ショップとかに行ってこう替えをもらってくるじゃないですか。
そうですね。
で、本当に大きいとこで仕事とかしてるとこだと、何でしょう、リースじゃないですけど、そういう代理店が入ってて、壊れると新しいのと交換してくれたりするんですよね、その間仕事が止まらないように。その時もこうスパッと中の、要はボードとかハードディスクとかをいちいち出さずに、本体だけスポット変えれば、あと配線をつなぎ直せば、もう新しい環境が。
簡単に言うけどさ、値段いくらになるのって話よ。
そうですね。
だって僕買った時48万ぐらいしてんだよ。
だから多分そのぐらいで出てくんだろうね、きっとね。
だから今の Mac Pro が変に安いだけで。
ああ、そうだね。
現状の Mac Pro って、まあ、厳密な価格を言うとですね、一番下のモデルがですね、238,800円。
安いね。
超安いんですよ。
安くなったね、
それで。で、まあ、この今いわゆる円安で価格改定が、アップルレート変わったので、多少高くなってて、まあ、この前なんか多分21万8000円とか、20万、それこそもう全然20万円台本当前半で買えるようなのがあってですね。でも昨日ちょっとですね、やってみました。普通に仕事で使えるような感じでやっぱ組んでみると、90何万になるんですよね。
行くべ、行くべ、行くべ。そんなの 2,3 個だんて、お前普通に車買えるじゃねえかよ。
そうなんです。だから現行の Mac Pro でCTO、BTO をしてみたとしても、ストレージ抜きにしてよ。ストレージ抜きにして、CPU とかメモリを上げるだけでも90何万いっちゃうわけです。
ああ、なるほどね。
あ、ちなみに今の Mac Pro って SSD のモデルって組めるの？
BTO でありますよ。
あるんだ。
BTO で組めるんですけど、まあ1枚組むごとにとんでもない金額が。
まあそうだよね。
増えていくと。今のもだから、さっき言ったように4台 SSD を突っ込むことも、理論上はできると。
まあ、それこそ、それじゃ90何万じゃ済まない、
ね。あ、全然多分200万コースだと思います
よ。ね、マジか。
だってまずこの G4 のプロセッサーが超高いしね。
すごいね。
っていうのもあるので、でもどうなんでしょうね。最低価格が、僕これ変わんないんじゃないかなと思ってんですよ、実は。
まあでも2、30万だったら初めての Mac として記念に買っとくのも面白いかもしれないけどね。
僕最小構成が22万、2500ドル、2499ドル、多分2499って今の Mac Pro と一緒かな、ぐらいかな、米国のレートで言うと、そこくらいで出てくんじゃないかなと。
まあ大きく今のとはかけ離れた金額にはしないっていうことだね。
でもむしろもう今と同じ金額でリプレイスされるんじゃないかなと。
あ、そう、僕はもう全然50万近くで出てくるかなと。
ガラッと変わってもおかしくないですよね、この内容だったら。
ただですね、結局ですね、うち今仕事で使ってるのは、この最小構成のクワッドコアのモデルを買って、そこにいろいろ つけてんですけど、うん、この最小構成ね使えねえのと最初に言ったように粘りはあるんですけど、うんうん、やっぱね普通のしっかりした編集マシンと比べると本当に残念な感じ。
そらそうよ、うん、そらそうよ。
だから結果的に仕事で使うような人はやっぱり100万スタート、うん、スタートラインは100万になるんだけど、うん、ちょっと頑張ったミドルタワーモデルとして、うん、いい位置に25万以下で最低ライン来ないかなと。50万スタートかね。なんか一部の記事ではあの部品代だけでも50万超えるんじゃないかみたいな。
そうへえ。俺今はそう思ってないんだけど、うん、昔はアップル製品って金かけたらかけた以上の価値が自分に返ってくると思ってた。
うんうんうん。思ってた、
うん、ごめんごめんごめん、うん、なんか俺違う人が出てきたごめん
あれでもヨウさんちなみにあの G5 は値段以上の何かを返してくれましたか。
そうだね、その分はもう元取ったぐらい家族のビデオも編集したし、うん、
ああそれはいいですね。
今は野球のビデオ編集するのに使ってるし。
まだ G5 使えてるんすか。
うん、最終的には G5 で書き出してる。
へえ。
うん、ビデオ編集は Mac Pro とかでやるけど、
うん、
そうでもね、あのディスクドライブが動くの G5 しかないんだよ
ああそういうことね。
あれもそれ言えばあのしれっと本当に何事もなかったかのようにやっぱり高額ドライブは積みませんでしたね。
そうだね。
ちょっと多分ねまだねカリフォルニアまでねブルーレイってのがね浸透してないんだと思うんだよね
遅れてんだ
遅れてると思うんだよね
まあそもそもこれからの時代ディスクがいるかっていう話なんだね。
あ、 あれ上の空いてる部分に置いたりすれば動くとか
読み取れるかもしれないね、
うん、すごい。あそこに行くとこう中なんだ宇宙ゴマみたいにこうファンって浮かび上がって
違うよ。だって全米にツタヤがあるかっつう話なのそもそもね
まあ1点ぐらいはあるかもしれないけど
そうそう
ブルーレイ僕はちょっと映像の仕事をやってる手前いろいろブルーレイ使うかなと思って実は Windows のマシンにはブルーレイドライブを積んだんですけど、うん、まだまだですね、あのいわゆるプレビュー試写用の映像作ってくださいって言われる時、
うん、
DVD で、
ね、まだそうなんだね。
今日 DVD でまだ月間で100枚ぐらい吸ってますよ DVD。
おお便利だよね。
便利には便利ね。
でも容量ちっちゃく感じるよね。 4.3GB って見始めた時はすげえでかいと思ったけど、
うんうん、
まあそうだね確かに。
あ、ごめんなさい DVD って本当にあのビデオ形式の DVD よ。
まあなるほど。
データとしてじゃなくて本当にあの画質の DVD を未だにやり取りするので、
うんうん、
本当にね、
じゃあまだまだ 4K はほど遠いわけですね。
いや 4K もクソもね、あのテレビ業界の方からするとですよ、
はい、
先日ハイビジョンいわゆる 2K を、
はい、
やったばかりですので、ね、
はいはい、
何を 4K じゃ 8K じゃと、
うん、
そうだよね
ちなみに一部のケーブルテレビ局に関してはまだ SD 画質で配信してますからね
お大丈夫だよ。うちのテレビはなデジタル放送壊れてな、ケーブルテレビが出してくれるアナログデジタル変換放送を見てるからアナログなんだぜ。
デジアナ変換でしょ
そうハイビジョンであっても何か分かんねえ変わりが分かんね
え。でもですね今のこのハイビジョンの制作であっても、うん、実は結構このなんだろう転送レート、さっき の、 あのストレージの話じゃないですけど、
うん、
サンダーボルト的な転送レートは結構必要で、
う
ん、それ本当一部なんですけど非圧縮データっていうのを扱う人たちがいるわけですよ。
どんな人たち。それは
コンピューターグラフィックスとか、
うん、生データってことだよね。扱う非圧縮っていう、
例えば音声データでいうと、例えばこのポッドキャストなんかは、
うん、
MP3 っていう形式でね、う
ん、皆さんに
お届け圧縮してるんですけど、うんうん、そのさらに上というか圧縮される前のデータ、ウェーブデータ、
うん、
Mac でいうと AIFF データ、う
ん、
っていうその AIFF のままで扱う仕事が映像版があるわけですよ、
うん、
でちなみに MP3 とこの AIFF っていうのはデータ量がやっぱり10倍ぐらい違うわけですね、
うんうん、
でその容量が音声だとまあ10倍っつっても非圧縮って言われるもので1分間の音源が約10メガバイト、
うん、
なんで10分間のラジオ、30分間のラジオでもまあ300メガバイトとかになるんですけど、それがですね映像になるとですね一気に増えるわけですね。非圧縮と言われる映像10ビット422という色空間の場合ですね、
うん、
ですね1秒間に約165メガバイト、
うん、1秒間でね、
1秒間だよ、
1秒で165メガバイト、
10秒間の映像が 1.6ギガバイト、
おお、10秒で
100秒間の映像が16ギガバイト。
なんでそんなにデータ使うのよ
その一つのパソコン内で作業するならともかくとしても、うん、それをねどっかに移したりとか渡したりとかっていうとすごい、うんうん、ものすごいストレージが必要になってくるよね。
でですね、映像の編集っていうのは、うん、その映像データをもちろん再生しながら、あ、ここからここまでは必要とかってこう編集したりとか、ね、まあ、ヨヨさんはね、今やってらっしゃるから分かると思いますけど、そういうことをするわけですよ。うん、ということは、まず1本の映像を再生する、再生するだけですよ。再生するだけで1秒間に165メガはこう移動できるストレージがないといけないわけですよ。
うん、
となると、さっきの出ましたね、Mac Pro の超速い SSD、
うんうん。
あれが実現化すると、4本とか5本のその非圧縮データを同時に再生することができるんですよ。
おお、ドンドンドン。
なるほどなるほど。
だから画面でこう4分割にして、うん、例えば4台のカメラを同時に走らせてたやつ、うん、例えばライブとかであるじゃないですか、まあ、野球の中継とかもそうですけど、う
ん、1カメ2カメってやつ、
ね、そうです。その4カメを見ながら必要なとこをこうマルチカム編集って言うんですけど、うん、非圧縮データを4カメとか5カメとかをマルチカム編集できるんですよ。絶対いらないと思うけど、
普通の人にはね、
普通の人現場でもこれいらないと思うんですよね。
そうなんだ。
いらないいらない。だっていやこれね、これバカバカしいと思うよ。あのアップルはあの動画を編集するときにプロレス形式っていうのを、
はい、はい、
提唱してるんですけど、それはそのさっき言った非圧縮の、
うん、
いわゆる AIFF のまま編集するんじゃなくて、
うん、
一回 MP3 的なものに落としてから編集しましょうと、
うんうんうん、
ただ画質はその非圧縮並みに頑張ってますと、
うん、なるほど。
そうなるとさっき1秒あたり165メガって言ってたのが、
はいはい、
1秒あたり18メガになるんですよ。
うん、
まあ MP3 の話と一緒でざっくり10分の1ですよ、
うん、
だから普通のハードディスクだったりとか SSD でも十分に編集ができるんですね、
うん
うん、でそうやって頑張って作ったハイビジョンのデータをですねテレビ局に納品するんですよ、
うん、
そこは HD カムって言われるテープで納品するんですけど、
うん、
今テープとはいえ結局そこにデジタルデータが記録されてるんですね、
うん、
それも1秒間にだいたい18メガとか15メガとかかな。なんでさっきの MP3 に近い結構綺麗な画質でいけるんですけど、うん、ただね地上波でいわゆる地デジ放送、今ね関東はスカイツリーに移行したんですか、
うん、
それはですね僕らが18メガ1秒間18メガで頑張って作ったのをですね、うん、9分の1に圧縮して皆さんにお届けしてるんですね、
う
ん、1秒あたり2メガぐらいしか転送してないんです。
軽くしてお届けしてます。
非常にキュキュキュッとなってですね、だから AIFF が MP3 になって、その MP3 をさらに10分の1ぐらいにした画質で皆さんにお届けしてるんですよ。
お、なるほど。
だからあの毎年毎年紅白歌合戦はですよ、
うん、
北島三郎が出てきて花吹雪が舞うと画面中がカビが生えたみたいな映像になる、うん、
あーチラチラするね。
あれはそのいわゆるビットレートが足りてないから
なんです。なるほど、すげえわかりやすい例えだね。俺なんかぼーっとわけわかんねえなこの話と思って聞いてたけど、すごいわかりやすかった今。
だからなんか必死にその多分 4K も、まあ、テレビも 4K8K なるでしょ。
はいはいはい、
なるし、その今言った冷やし区みたいなすごい重いデータも扱って、サンダーボルトだサンダーボルト2だ、
うん、
レイド組んで SSD で PCI エクスプレスですげえ高速でやるんだっつって、うん、すごく頑張って編集したものがこのね、
うん、
テレビって悲しくなるね本当に。
すごいね、うん、まあ北島サブちゃんのためにさ 4K テレビは買わねえけどさ。でもそういうことか。
なんでもう本当にやっぱ今まで映像といえばもちろんテレビが大きな主戦場だったんですけど、うん、まあもちろん映画とかもありますけど、
うん、
やっぱりそのネットワークを通じて出す今ね YouTube も 4K とか、
うん、
ものによっちゃ 8K とか言ってるのかな、わかんないけど、ネイティブっていうのが選べるようになりましたから、
なるほど、
YouTube の方に行ったりだとか、あとやっぱもうイベントですね、
うん、
イベント用のスクリーン、それこそユウさんはあの野球場とか行くと、
そうだね、
ね、巨大なスクリーンやりますけど、あれが多分もっと 4K とか 8K になったらさらにくっきり見えるようになったりとか。
いやオーロラビジョンそんな綺麗じゃなくていいんじゃ
ない。いいの、あの雑な感じでいいの。え、だってあの甲子園のあの何打席のあれ打順のやつとかレティナになってほしいじゃん。
え、だって高校生がそれに映るの。別にいいんじゃね、あの名前出ただけで感動してる人たちだからね。俺の名前が載ってるみたいな。
だってやっぱり点数とかドットドットドットみたいな感じ、あの電卓のあれみたいな感じじゃないですか。
あっちの方が味があっていいじゃん。
でもそうだね、やっぱりその画像そ技術としてはさ、どんどんどんどんそういう細かくなっていくっていうか、
うん
うん、細かく綺麗にしていくってことはやっぱデータ量がどんどんどんどん増えてくると、
うん、
でそうすると結局その転送する今度問題が出てくるので、それをじゃあ何て言うんだろう、その綺麗にしていって何か何を目指してるんだろうね、その技術は。 テレビの、テレビというか映像
の技術が目指してるんじゃなくってね、人がね伝えたいものを伝えたいと思った通りに伝えやすくなっていくんだと思うんだよ、技術の発展っていうのは。
そうですね、
で映像もそういうことなんだと思うんだ。
いやーでも 4K8K に関してはね、テレビメーカーがね、売りたいんだよテレビを。
なんだよ綺麗に言ったのに。ぶっ壊しやがって。
そうそう、だからトマト屋さんにはねちょっとこの間話したんですけど、 8K はね2020年までに多分日本の政府が実現したいらしいんですよ。
ほ
う。っていうのはあのもしかすると東京オリンピックあるかもしれないじゃないですか。
うん、あ、はいはい、
そこに何としても 8K は合わせたいらしいんですよ。
もうテレビ誰も買わねえだろう、うん、こんなにいいのが普及しちゃったんだから。
そうそうそう、地デジになったばっかなのに 4K だって言って、うん、もうすぐ そしたら次 8K ですっていう
風になって、どんだけ頭昭和なんだよって話
っていうことをやりたいらしいので、まあこれでね東京オリンピック誘致できなかったらどうなんだかちょっと分かんないですけど。
そうだね、うん、
でもさこれストレージが結局ね512GBとかだったら全然足りないじゃん。
そうですね、基本的にはもう何テラ数テラ単位で使うので、う
ん、これ足元に置いといたらさ、うん、足の裏コロコロさせて気持ちいいんじゃねえの。
ね、竹の踏むマットみたいな感じ
で。ヨウさんケーブル一応つくからねこれに。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。
普通の人が使うユースだったら、うん、802ACで何でしょう、ハードディスクをこうネットワークにぶら下げとけば普通の処理はもういけるんじゃない、うん、
ね。
あの問題も、まあ、トマト屋さんが言った通りその20万前半ぐらいでもし出るんだったら最低スペックで買って普通に、うん、あの、うん、コンシューマーとして使うの状態だとしても相当ハイスペックな状態で使えるっていうメリットはあるよね、
うんうん。ま
あ、
似たような感じであの G4 キューブっていうのがあったっていうのを僕は、うん、噂を聞いたんですけども、うん、
はい、
うんうん、
G4 キューブはもうちょっと四角いっすね。
四角かったね、うん、
四角で透明で、うん、アクリルって言えばいいのかなケースは、
うん、
俺の友達がね CPU 乗せ替えて水冷にしてたよ。
あ、本当だ。そうそうそう、あ、熱を持っちゃってね。
そう、
僕はあの持ってはいなかったですけど当時はあの実物はよく見てましたよ。
うん、あの実物はお店でしか見たことないけど、うん、よくその友達から改造話を聞いてた、
うん、なんかね、うん、スイッチもボタン式じゃなくてこう手をかざすとね、うん、センサーで反応してスイッチがつくような。
あ、スタジオディスプレイもそうだぜ、
うん、あ、そうだっけ。そうそうそう、
古い Mac の、うん、
なんかちょっと未来を見せるような、ね、
ポリカーボネートの形のやつだ、
うん、ということは今までのアップルの感じでいくと、
うん、
じゃあこの新しい Mac Pro が1年半ぐらいでディスコンになって、うん、その後10年ぐらい同じ筐体になるみたいな流れでいくんですかね。
まあこれで問題は本当にこれ熱だと思うんだよね。そのね真ん中のところを空洞にして、うん、そこで多分、うん、あの冷却の方をうまくやるっていうシステムなんだろうけど、あの G4 キューブもやっぱり熱問題があって、でやっぱり不具合が多くてっていうので、うんうん、残念ながらあのすぐなくなっちゃったんですよね、うん、
いやさすがに懲りてるでしょ、うん、G4 キューブので、
うん、まあ、だといいんだけどね。
ね、CPU がインテルだからそんなに熱、うん、って言っても
そうです
ね、ファンで回せばどうにか持ちこたえるんでしょ、うんうん、
挑戦的なデザインがこうずっと定着するかっていうところがねちょっと見ものっちゃ見ものでね、うん、
まあその拡張性が失われたのが本当にどこまで受け入れられるかっていう部分もあるし、
うん、どうなんだろうな。でも結局本当に仕事で使おうとすると、うん、映像の仕事ですよ、ぶっちゃけどうせハードディスク4台じゃ足りないんで、
うんうん、
現行の Mac Pro だとしても結局外付けで増設していくわけですよ。
あ、やっぱそうなんだ、うん、
これだからやっぱりそういうのを前提にもしてるんでしょ、サンダーボルト2で、うん、どんどんこう外付け機器を増やしていくっていうような。
サンダーボルト2のハードディスクがまず出てこないとならなくて、あ、ハードディスクじゃダメだね、サンダーボルト2の SSD とかの外付けが出ないとスペックを生かせないっていう。
ただ現状のサンダーボルト用のそういう何でしょう、外付けのハードディスク、
うん、
ってもうケースだけで10万以上するんですよ実は。
マジか。
あ、その
すごいね、
別付けというか、
あ、中身入ってなくて外付けのケースだけで10万ぐらいしたりとか。
へえ。
あとはサンダーボルトって要はあの PCI っていうあの何増設カードの部分を表にむき出しにしたような形なんで、
う
ん、サンダーボルトから出たちっちゃいケースの中にあのグラフィックカードとかあの何 PCI でつけるカードをガチャンって刺す外付けケースみたいなのがあるんですよ。
あ、そういうのがあるんだ。
でもそれも結局10万ぐらいするんですよ。
中の基板が外に出せるみたいな感じだね。
まさにそういうことです。そういうことなんで。
そうか、逆に言うとそういうことで外付けでスペックアップしていくようなことができ
る。そうなんです。そうなんです。そういうちょっと本当魔改造に近いような、だから拡張性がないわけじゃないんですよ。
でもさ、そのそう、まあ、外付けの機器で拡張性をこう、まあ、拡張していくっていうことはさ、うん、そっちの方のデザインもあるよね。
結局挑戦的な本体が挑戦的なデザインなのに、うん、横にはほら真っ白な四角いやつとかつけるわけにいかないじゃんやっぱり。
でも論理的っていう、まあ、なんか解決するんじゃねえの。
いやもうだってあとだから上に重ねていくしかないでしょ
煙突みたいになってくるよね。
だからこれ上とか下とかにこうつなげていって、うん、なんかサンダーボルト同士でつないでこうデイジーチェーンみたいにつないで、うん、
上とか下とかトーテンポールみたいになっていくのこれが
2つつなげたらそれでこうクラスターというか分散処理ができるようになるとか、
うん、
4つ消えたら消えちゃうとか、ぷよぷよにな
っちゃう。
消えたら悲しいだろこれは。
黒4つで目の前に
400万ぐらい。
しかも黒しかないから結構簡単に消えるよ。
とかっていうふうなんか一つ一つがつながって一台の Mac みたいに使われる、なんだろう、 Mac Pro がこうレイド組んでくみたいな、
うん、感じになってたら、うん、面白いね。
ちょっと面白いかなとかね、うん、いろんな妄想が膨らむんですが、ただまあここまで1時間ぐらい話してきましたけど、うん、あと半年間ね何も情報は出ないと思うので、
うん、
あ
これ出るのは今年中なんだ
っけ。今年中って言ってますね、うん、多分早く秋口でもギリギリかな、今年ギリギリ出ればいいかな、ま
あ、年末でしょ。
うん、でしかも多分僕は遅れると思うよ。
これ日本の年度台だったみたいなね、
うん、
あとあの iMac の27インチ当初遅れたじゃないですか、あの今の最新の iMac。
あそうだね、
あまあ、うんうんうん、そうだね、まあ、そこまでびっくりするほどは遅れなかったけど、
あれがで、あれもですね実は一部がどうやらアメリカで作ってたらしくてですね、うん、工場で。
お
う
お
う、ああそうなんだ
っていう情報がありまして、となるとなんかアメリカで作ると若干遅れんのかなっていう、
うん、
のんびりなのか
のんびりというかやっぱその何でしょう、妥協しないスペックまで追い込めたりするのかなと逆に。
あ
れいろんなことも思いますし、あとはまあ分かんない、中国に比べたらその労働者たちのいろいろ権利が厳しいかもしれない。
なるほど、
ね、まあそうだね、
まあ、ちょっと遅れそうな気は確かにしますね。
そうだね、今年に待てたら万々歳じゃないですか。
じゃあ最後に、皆さんにお聞きして終わりたいと思うんですけども、
はい、
一人ずつ行きましょうか、この Mac Pro 出たら買いますかという質問をねさせていただいて、じゃあ慶太郎さん買いますでしょうか。
買わないですねこれは。
あ買わないですか。
うん買わないですね。なんかだから僕はほら iMac が欲しいから。
うん、
うん、いやなんかなんて言うんだろう、この、まあ、デザインみんな、じゃあちょっとこれね聞いた時にそれも合わせて聞きたいんだけれども、
うん、
みんなデザインはどうなのかなと思ういうところで、僕自身はあんまり面白いとは思うんですけど、
うん、
ずっとこうなんか身近にあってこう気に入るデザインかなっていうと、
うん、
まあ実物見てみないとね何とも言えないですけど、少なくともちょっと黒の筐体に自分自身は魅力をあんまり感じてないっていうか、可愛がれなそうっていうイメージがちょっと、うん、あったので。
ケタロさんでも iMac 欲しいったじゃん、
うん、
ここの上に乗っけるディスプレイ出るかもしれないよ
そこの上に乗っけるやつ、
うん、
そんな奇抜なやつはいらない
すげえ不安定だなそれな
しかもそれあれでしょ、熱がこう出てくるんでしょ。
熱が出てくる
ちょっとやっぱりね欲しくない
欲しくない
欲しくないまでいっちゃう、はい、じゃあ小橋さんいかがですか、買いますか。
いや僕も買わないですね。まあ、うん、ちょっと興味が全くないかって言ったら嘘ですけど、
うん、
嘘ですけど、まああとは本当値段ですよ。あの本当になんか買ってもいいような値段で出てくるかっていうふうに思ってて、
う
ん、僕はさっき言った通り、僕は結構50万近い値段で出てくるんじゃないかと思っているんで、
うんうん、
逆に買ってもいい値段っていくらぐらい、
いくらぐらいだったら、いやだから、うん、あの iMac の27が買える値段ぐらいでディスプレイも込み込みで買えるんだったら、うんうん、
込み込みか、込み込みで、ね、なるほど、うん、
だったら興味はあるかな。ディスプレイもちょっと別で買わないとなんないから、もし Mac Pro を買うとしたらね、
うんうんうん、
だからそれを考えるとちょっと値段的に欲しい欲しくないっていう意味で、値段を無視すればちょっとやっぱり興味はありますけど、
うんうん、
現実的なところでいくとちょっと値段的に手が出ないかなと僕は思ってます、
うんうんうん、さあヨヨさんはいかがでしょう。 G5 がもうひいひい言ってるでしょ、はい、
そうだよね。でもねこれね、ニトリか KODA2 で売ってたら俺速攻飛びついて買うねこの形っつって
正規代理店にはならないんで
そうそうそうそう
ゴミ箱としてでしょそれは。
そうそうそうそうそうパソコンとしてはいらねえな
今ちょっとあの G4 キューブの値段を調べてみたんですけど、
はいはい、
2000年7月20日っていうのがちょっと今パッと出てきてですね、
う
ん、
はい、そうだね、
パワーマック G4 キューブは 450MHz モデルが198,000円。
そうですよ、
それだったらね、確かに
500MHz が278,000円の2通りできたと、
うん、27万もこんな高いやつだったっけ。
ペンティアム3の頃だぞ。
そうか、
超遅いんだぞ今から比べたら。
そうだね、
ちなみに、ですね、G5、あ、まだ G5 ないか、この頃は。G4500MHz デュアルプロセッサーのモデルが42万8000円。
これは何？キューブの？
いや、これ多分パワーマックだから、
すごいね。
何のやつだ？ポリカーボネード的なやつですか？
あ、はいはい、グラファイトのやつね。
あれ G4、はいはい、あれアルミ筐体は G5 からですよね、多分ね。
多分そうだね。
だから G4 だと。
G4 は、なんていうの、ポリカーボネート違う。
そうですね、そうですね。でいいの、プラスチックの。
プラスチックの方だよね。
うん、透明な感じのね、
うん。透明な感じで、フロントが多分グラファイトの。うん、
そうですね。ちなみにですね、全然関係ないですけど、アップルシネマディスプレイ22インチフラットパネルモデル。
うん。
49万8000円。
僕のはスタジオディスプレイ17インチ4対3。
スタジオディスプレイもどこで書いてある
の？これがね、12、3万ぐらいしたんじゃないかな。
スタジオディスプレイ15インチ
?17。
17か。もうこの頃は17インチは CRT しかないですね。
おお。
あの CRT のスタジオディスプレイかな、かっこよかったんだよね、結構。
っていうか、久々に CRT って言葉を使ったな。
でかいよな、重たいよな。しかもあれも熱いんだよな。うん、熱くなるんだよな。
CRT はね、そう、CRT って久々に口に出した。
でも綺麗だったよね、昔。
綺麗だと思いますよ、
ね、うん、iMac もあったし、 eMac もあったし、
うん、eMac 使ったね、仕事で。
あれ、腰悪くするために生まれてきたような PC だから。
あれ運んじゃいけないよね。
うん、でもなんか運べるような感じの、ちょっとつるっとした感じでね。そうそう、運べちゃいそうな。
持つとこないんだよ、でも。
あ、そうか、ほんとつるっとしすぎてんのか。
抱きかかえるしかないんだわ。
なるほど、取っ手がないんだ。
そう。
そういう意味ではね、ヨヨさん、G5 というか今の Mac Pro は持ち手にはこと書かないですよね。
そうそうそうそう。
持ちやすいとこに持ち手があって。
持ちやすいけど、あれ膝の上とかに落としたら一定だろうな。
どういう状況なんでしょうね。膝の上にこう Mac Pro が持ってるっていう。
持ち上げてた時に手が滑って落としちゃった時に足とか痛い、そうじゃない？
ですか。僕は会社でちょっと3台ほど欲しいなと。
ね、仕事で使うんであればね、うん、会社のお金で買ってもらうっていう。
僕は映像の仕事もしてるんですけど、うん、音声の編集の仕事もするので、
うん、
で
そうなると一緒にポッドキャストの編集もしちゃうんでしょ。
そうですね、ついでにやってたりもするけど、空き時間にね、空き時間にやるんですけど、そうなると現行の Mac Pro でさえ実は結構オーバースペックな時もあるんですよ、
うん、
でただそうなると、でも iMac だとやっぱりちょっと馬力が足りないんですよ。
なるほどね、
う
ん、
っていう時に新型の Mac Pro の一番下のモデルとかだったら、場所も取らなくて、かつスペックもそこそこ安定してて、今この G4 キューブを見たら19万8000円とかなわけですよ。だ、本当に20万前後で出てくんじゃないかなと思って。
そしたら革新的だわね。
え、これで G4 キューブって、で、一応だって名前がパワーマック G4 キューブだから、今で言うと Mac Pro のラインナップってことなんですか、これ。
それでもさ、Apple の世界だけしか見なければ、そういう風に見えるかもしれないけど、その頃同時に Windows 側では、
そうか。
もっといいマシンがいっぱい出てたわけよ。
もっといいマシン。
そうで、普通に、Windows ユーザーだった僕が見た時に、はい、比較した時見た時に、うん、まだ手が出せないなと思ってたもん。
まあ費用対効果悪いよねっていう感じになるわけですよね。
多分あれだよ、だから Mac mini がこれの白い筐体で出るから、
Mac mini が
ペアで、
うん、
一対みたいな感じで。でもそしたら、まあ、Mac、 そしたら Mac mini かなりでかくなっちゃいますね。
まあとかでかくなっちゃう
か。あ、だからほら、あの AirMac って言わないんだっけ、もう今 AirPort、
AirPort みたいですね。
ポートになったのかね。
でもあの Apple のサイトでは AirMac って書いてありますけど、
あれ日本では AirPort ってのがなんか表彰かなんか取られてて、
AirMac Express みたいなやつ、昔の。
そうそう、 AirMac Express
と、あの四角いやつでしょ。
そうそう、タイムマシンが今回なんか、うん、あの食パンみたいな
形で長くなったよね、あれ倒れたらどうすんだよみたいな感じの長さだよね。
だからあれ Mac mini があの大きさになるんじゃないですか、最終的に。
いやじゃね、だったら昔のさ AirMac Extreme みたいな、あのなんつったらいいの、武道館の上に乗ってる玉ねぎみたいなさ、
あ
の先っぽつまんで、ね、おまんじゅうみたいな形のやつあるじゃん。うち今まだあるんだけど、電源つないでないけど、あんな形の方が可愛くねえか。
いやでも結局タイムカプセルとかってあの Mac mini 型だったじゃないですか。
ああ、うん、弁当箱。
うん、だから Mac mini がもしかしたらあのなんていうか四角の、
はいはい、
四角柱というか、まあ Mac Pro がね円柱になりましたけど、四角系に僕あれなってくんじゃないかなと。
ほうほうほう、
あの大きさにカステラみたいなやつに
丸と四角で分けてく
って、いろいろいろいろ並べて、なんか差別化が分からないみたいな状態にした
よ。なんかこう机の上に何本かポンポンポンってこう棒が並んでるみたいな感じにしてくんじゃないかなと思いますけども、ね、あ、だめだ、ハードウェアの話はね長くなっちゃうんでね。 この辺で終わらせていただきたいと思います。第28回はかなり Mac Pro を掘ってたつもりなんだけど、結局なんか映像業界への愚痴になっちゃったので、
なんか意外に G4 キューブ掘ったね、
うん、そうだね
いやでもやっぱり僕の中では僕 G4 キューブ見たこともないし、
正直マシンだよね、
あれはデザインはかっこよかったよ本当に、
うん、そうだね、本当にそのサイトで見たりとか、ちょっとその魔改造されてる、さっきのヨヨさんの話じゃないけど、うん、改造されてるみたいなサイトを見たことぐらいしかないので、
うん、
本当に2000年とかど田舎にいたから、
買えばよかったな、
地元のエーデンとかしかないから、そういうとこにいたので
そうね、
なので今回はそういう話になっちゃいましたけど、僕の中では G4 キューブ的な感じなのかなと、今回の新 Mac Pro は、
うん、
そうなるとまあ多分1年ぐらいで何かに変わるんじゃないかなと予想しましてただあるうちに買っときたいなと思うモデルでございます。
いいんじゃないでしょうか。
さあかなり掘り込みました。そしてヨヨさんも久々に出ていただきました、リンゴは踊る、はい、されど並ばず28回。この番組では皆様からのメールを募集しております。メールアドレスはsaredo@narabazu.com saredo@narabazu.com です。また番組ホームページではメールフォームもご用意しております。番組ホームページのアドレスは narabazu.com narabazu.com となっております。番組へのご意見ご感想、こんな話題を取り上げてほしい、 Mac Pro が欲しいは勝手にしてくれ、自分で勝手になどお便りをお待ちしております、Mac Pro について、新型 Mac Pro についてのご感想もどしどしお待ちしております。ということで、ゆうさんお久しぶりはいかがでしたか。まあちょっとね、台風でなんとかあのカニ光線が千葉県沖に停泊したということで、
そうそうそうそうそうそう、
偶然来れたって話でしたけど、
また戻ってね、うん、サーバー代稼がないとまだ溜まってないからね。
あ、ゆうさん、あのね、ちょっとごめん、謝らなきゃいけないことがあって。
あ、何
サーバー代もなんだけど、やっぱちょっと俺年末に Mac Pro が欲しいんで、 Mac Pro 代もちょっと
ふざけんな
今度いつ戻ってこれるんだよ、
て
ん
こ盛りのやつがいいんで、
ケイタロウさんも借りてこうかなちょっと当分の間ケイタロウさん出れないかもしれないけど、
本当ですか、小松さん、じゃあ僕らで頑張って回していきましょうかね。
いや、僕とトマヤタさんだけだとちょっと険悪なムードになるかもしれない
止めるやついなくなっちゃうから ね、
やめて、撃ち殺さないでくださいというわけで、第28回リンゴは踊るされど並ばず、お送りいたしましたのはトマト屋と
小松
とケイタロウでした。
それでは皆さん、さようなら。